日常生活で何か対処できることっていうのはありますか？
緊張とかストレスで唾液が出なくなりますので、もうできるだけリラックスできる時間をですね、努めて持つということが大事じゃないかと思います。実際に思っていてもなかなかこれを実行するっていうのは難しいんですけどもね。で、さらに、唾液分泌を増加させるために、先ほど説明しました唾液腺の部位をですね、こうマッサージして外から刺激してあげるっていうこともある程度有効だと思います。
先生、ではその部位もう一度3箇所おさらいをしていただいておきましょうか。
部位は耳の下のあたり、
はい。
それから顎の下の上の美大の顎下腺というところなんですが、ベロの下はちょっと指で押しにくいのでこれちょっとできないんですが、耳の下と顎の下ですね。ですからね、マッサージが適用になる部位としては、耳の下と顎の下、ここのところをこう手でゆっくりこう揉んでもらうと、揉むと少しじわーっと唾液がこう出てくると思います。
そして先ほどちょっとお話もありましたけど、虫歯にならないようなガム。
そうですね。それこそ梅干しとかガムとか、そういう唾液分泌をこう促進するような、そういうふうな食べ物で唾液分泌を促すというようなことでも良いと思います。
でも先生、唾液というのが何気なくこう出てくれているものですけれど、とても重要なものであるということを、ここは確認して今日よかったなと思うんですけれど。
そうですね。普段はほとんど唾液のことなんか気にすることありませんのでね。ただこれやっぱなくなって初めてわかるものだと思いますね。
よく冬の乾燥時にマスクをしたりすることもあるんですが、その他何かできることというのはありませんか？
先ほどお話ししましたのは、みんな出ない唾液を積極的に出させるというような方法なんですけど、若干消極的ではあるんですが、こう出ているものを守るというような意味でですね、唾液の蒸発を防ぐっていうような目的でマスクをしていただいたりとかですね、いうのは有効であると思います。またですね、口の中の保湿剤というようなものが今市販されておりまして、これは皮膚がカサカサしていたら、そこをこう潤いを保つためにハンドクリームみたいなのを使うと思うんですけども、口腔ケア用品として市販されていますので、そういったこう売り場のところで、ものを選んで試してみるっていうのも一つの方法かなっていうふうに思います。
先生、口臭が気になるとか、そういう方、唾液も影響したりすることはあるんですか？
あるんですけど、基本的に意外と違うんですよね。口臭はあれですね、どちらかというとこう精神的な疾患の方が気にされることが多いみたいなんですね。
なるほど。例えば今ラジオを聞いている皆さんの中で、ああ私唾液が出てない、口が乾きやすいっていう方、多分たくさんいらっし
い
ゃ
ると
る
思うんですね。
と
こ
思う
れ
ん
ち
で
ょっ
す
とい
よ
ると思いますね。
ね。その場合、先生、唾液が減った時に口の中で起こることというのはどういうことが考えられるんですか？
唾液が減少することで虫歯になりやすくなったり、歯周疾患ですね、歯槽膿漏と言われているような歯周炎がですね、進行して、これも悪化しやすくなるというようなことがあると思います。
唾液というのは寝ている間も絶えず出ているものなんでしょうか？
出ているんですけれども、日内変動というのがありますので、一日の中で唾液がたくさん出る時間帯と、あんまり出ない時間帯というのがこう波になっているわけですが、夜間はあんまり出ない時間帯ということになります。だから夜口が乾くっていう人は意外と多いんじゃないかなと思いますけども。
そうですね。あと鼻の詰まりなどから夜口を開けて口呼吸で寝ている人たちというのも、朝起きると、喉がっていうことありますよね。
そうですね。で、お口を開いていますと、開いているお口から唾液も出ないのに加えて、水分が蒸発していきますから、さらにこの乾燥感をこう増加させるというようなことにつながっていっちゃうかなと思います。 からそのような方どうしたらいいんでしょうかね。こうちょっとお鼻まで隠しちゃうと苦しいから、この口だけ隠すぐらいのこうちっちゃめのマスクで蒸発を防ぐっていうようなことをやっていただくと少し効果があるかもしれませんね。
さあ、お話をいろいろ伺ってまいりましたけれども、このような症状の場合要注意ですよというところありましたら確認をさせてください。
は
い、
主にベロですけれども、これは鏡で、ご自分でも見れますので、見た目にこの舌が乾いたような状態になっていて、さらに痛みがあるというような場合ですね。でこのような場合にはこの重度のドライマウスというのが疑われますから、まあ、かかりつけ歯科医院での相談していただければというふうに思います。もちろん岩手医大の口腔外科を受診してくださっても構いません。
はい、それではまとめのお話お願いします。
はい、唾液分泌障害は命に関わるような疾患ではないんですけれども、の患者さんの QOL をですね、著しく低下させるものです。しかしですね、医療機関でもですね、対応がまだ整っていなくてですね、困っている患者さんが大勢いるんじゃないかというふうに思っています。我慢なさらずにですね、ぜひ相談していただきたいというふうに思っています。
はい、ところで山田先生はこの口腔外科学分野の教授になられて今どれぐらいの期間が経ったんですか？
まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないで新米なんですけれども、
ようこそ岩手という状態だそうですけれどもちょっとご出身から伺ってもいいですか？
はい、私は茨城県の出身で、ひたちなか市に昔勝田って呼ばれてたところなんですけども、そこ の出身です。
お芋の
乾燥芋なんか有名ですね。
そして東北大学で、医学を学び、
はい、東北大学に進学しまして、それから横浜の鶴見大学という歯科大学があるんですが、まあ、そちらの方から岩手医大の方に参りました。
そうですか。はい、初めての東北だそうですけれどもいかがですか？
いや12月に赴任したんですけども、ものすごい寒くて驚いてしまいましたけども、周りの方々に聞くとですね、今年はどうってことないんだよというようなことを言われる方が多いので、今年の冬はどうなっちゃうのかなと思って心配しているところなんですけども、冬はしんどいですけど、こう5月6月は爽やかでいいですよね。
患者さんと接していて言葉というのはだいぶ通じます？
言葉大丈夫です。言葉ちゃんと分かります。こちらでも入院している患者さんもご高齢の方がね、もう80歳90歳の方が多いので、ただ皆さんお体元気ですのでね、元気な方が多いなと思って驚いているんですけれども。
先生のご専門はと言いますと、
口腔の腫瘍の切除なんかを専門にやっております。
先週のテーマでした口腔がんというところはまさに先生の担当分野なんですね。
はい、でそれに伴ってですね、今週の放射線治療の後に今は放射線治療も唾液腺にこう当たらないようにですね、うまく工夫されて以前に比べれば唾液分泌障害も少なくなってきているんですが、全く当たらないというわけではないので、唾液分泌障害に対してもですね、対応していきたいというふうに考えています。